思いますので皆さんぜひ話してください。
Okay, let's get into the word of God this morning.
今朝神様の御言葉に移りたいと思うんですけれども、
We're going to start on something new for the next couple of weeks before Christmas.
クリスマス礼拝の前に今週と来週2週間にわたって新しいメッセージをしたいと思うんですが、
Let's read the key verse today. Psalms 46:1-3.
そのメッセージの鍵となる聖書の箇所を読みたいと思います。詩篇の46篇の1節から3節です。
Let's say it together.
一緒に読みたいと思います。
せーの。God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. And let's do 日本語。
詩篇の46篇の1節から3節、まずは1節を読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。
Okay, let's pray.
お祈りしたいと思います。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
God, we just ask that you speak to our hearts today, Lord.
主よ、どうぞ私たちの心に語りかけてください。
God, let us find refuge in you, Lord.
そして、あなたが私たちの酒どころとなりますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So the title of my series today is What is your refuge?
今日からのメッセージのタイトルはあなたの酒どころは何?
What is your safe place?
あなたが安全だ、安心できるって思える場所はどこでしょう?
You know, refuge means shelter from storms or from danger.
その酒どころというのは嵐とかまた危険から身を寄せて守られる場所という意味ですね。
It's a place you go to where you feel safe from the dangers or from the stresses around you.
危険なことからまたストレスから逃げてここに行けば安全だと思える場所が酒どころです。
Refuge, actually the word refuge means an elevated place.
でこの酒どころという言葉の意味は高い場所という意味ですね。
Where danger can't reach you.
そこは高いので危険がそこまで、危険によって、危険がその高い場所に手を伸ばすことができないんですね。
It's like a fortified tower.
それは強固な強い塔のようなものでしょう。
It's where the enemy in your life, the enemy against your life and soul, they can't reach.He can't reach it.
皆さんの人生にいる敵が敵の手が届くところができない場所です。
So let's read Psalms 46:1-3 again.
もう一度この詩篇の46篇の1節から3節を読んでみたいと思うんですけれども。
It says, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea.Let the oceans roar and foam, let the mountains tremble as the waters surge.
神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない、たとえ地が変わり、山々が海の真中に移ろうとも。たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。
Another version of English in verse 1, it says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
今の詩篇の46篇の一節を別の訳で読んでみますと、神は我らの酒どころ、また力、すぐそこにある私たちの助け。と言っています。
Think about the faith of the psalmist who wrote to this.
この詩篇を書いた人の信仰を考えてみてください。
His faith in the ability of God to keep him safe.
神様がその人を安全に守ることができると信じているその信仰。
And he's not thinking about just spiritual attacks. He's thinking about natural attacks.
そして霊的な攻撃から守られるだけではなく実際の自然界からの攻撃も神は守ることができるという信仰を持っているんですね。
He's talking about the stresses of life.
そしてまた人生にあるストレスから守られると彼は言っています。
He says, God is my refuge and I have no fear.
神様が私の酒どころだから私は恐れません。
Think about his faith. He says, even if the mountains crumble, I have no fear.
考えてみてください。彼は言ってるんですね。もし山々が崩れ去ったとしても私は恐れない。
He goes on to say, let the oceans roar and foam, let the mountains tremble as the waters surge. That's wrong. Oh, that's verse one.
たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増して、山々が揺れ動いても。
He's saying, I'm not afraid no matter what happens in this life.
この人生で何が起こっても私は恐れません、怖くありませんと彼は言っています。
He feels secure that God can take care of him.
神様が自分のケアをしてくださる、世話をしてくださる、守ってくださるということに安心感を置いています。
Now let's be honest for a moment.
ちょっと正直になってみましょうか。
If there was an earthquake and the mountains started crumbling, I think we'd all have a little fear, right?
もし地震が起きて、大地震が起きて、山が崩れてきたら、やっぱり怖くなりますよね。
But the psalmist is so strong in his faith in God. He says, even if the mountains crumble, I have no fear.
でもこの詩編を書いた人は神様に強い信仰を持っていましたの、持っていましたので、山々が揺れ動いても私は恐れないって言ってるんですね。
Says, God is my refuge.
神様が私の酒どころ。
You know, we're living in a time when the world around us is getting more dangerous.
現代の私たちは世の中がだんだんだんだんもっともっと危険になっているというところに生きています。そういう時代ですね。
Seems like there's more violence in the world.
世の中にはもっと多くの暴力が起きています。
Seems like there's more natural disasters.
また多くの自然災害もいっぱい起きてますよね。
People get more and more busy, get stressed out from just life.
そしてまた人生において毎日の生活で忙しい忙しいと思ってストレスをたくさん感じていると思うんですね。
Stressed out about their jobs.
仕事に対してのストレスを感じて。
Stressed out about the economy.
またこの経済を見るとああってストレスを感じるんですね。
You know, people even all over the world are stressed out about President Trump.
そしてまた世界中の人がですね、アメリカのトランプ大統領のことを考えるとストレス感じてるんですね。
I think it's important that in the world we live in today that we have a refuge that we can go to.
でもこの世の中で生きていて私たちには酒どころ安全な場所があるということを知るのはとても大切です。
I heard a story, a pretty funny story, but sad story the other, a few days ago.
何日か前に、ちょっと面白いお話でもよく考えるとちょっと悲しいなと思えるようなお話を聞きました。
This lady was at the supermarket with her two friends.
ある女性がですね、2人の友達とスーパーで、買い物していました。
And she was sharing with her two friends about another mother who told her a story about her son.
そしてその女性がですね、2人の友達に別の友達が自分の息子のことを話してくれたよってことを言っていたんですね。
The mother said, I received a text from my son's teacher at school. The three mothers are talking.About and the one mother is talking about another mother.
So this mother.
Yes, this mother received a text from the teacher.
その話題になっていた女性がですね、自分の息子の学校の先生からメールをもらったよってこう言ったそうですね。
And her friend was telling her that the school teacher said that her son had been having a headache all day long.
で先生がそのメールで言ったのは、あなたの息子はお母さん一日中頭痛がしてるって言ってるんですけど。
And the teacher said, well, we've checked him out. We had the nurse take a look at him, and there's nothing wrong with him.
でその息子さんこうちゃんと様子を見て、そして、保健室の先生にも様子見てもらったんだけれども、全然こう異常が見られないんですよってこうメールをお母さんに送ったんですね。
He doesn't show any signs of having a headache. He's not acting like he has a headache.
こう見ても全然こう頭痛がしてるっていうふうにも見えないし、どうしたんでしょう。
And so the teacher asked the little boy, "Has there been anything else that's wrong with your health lately?"
そして先生がその子供に息子にですね言ったんですね。何かこう体にの調子が悪いとか何か変なところ最近あったのって言ったんですね。
And the little boy responded, "Oh yes, just a few days ago, I had a mini heart attack."
でその息子っていうか、まあ、生徒ですけど息子が言ったんですね。いや実は数日前に心臓発作が起こったんです。
And his mother said, "No, he's never had a heart attack."
それを でその先生からそういう話をメールでもらったお母さんは、いやそんなことないです、うちの息子心臓発作なんかないですよって答えたんですね。
The little boy was picking up on the expressions of his parents.
それで分かったことは、あ、親が言っていることを子供も言っていたということが判明したんですね。
The parents were so stressed out that the little boy was picking up on all these stresses.
それはですね、自分の親がもう本当にストレスを感じていたので、その息子がそのストレスを自分のものとしてもらっちゃった、だからストレスを感じたんですね。
Should remind us what we're teaching our children by how we act and what we do.
それを聞くとですね、親として自分が言うことや自分がしていることで子供たちが何を受け取ってるかってことを気をつけなくちゃいけないなって思うんですね。
What does stress do to us?
じゃあストレスは私たちにどんなことを仕掛けてくるんでしょう。
How do we handle stress?
そしてストレスがやってきたときに私たちはどのようにそれを取り扱っていますか。
How do we handle anxiety and worry?
不安感とか心配な心をどのように私たちは取り扱っているでしょうか。
You sleep well at night?
皆さん夜ちゃんと寝れますか。
Nobody wants to move their head. There was another story that I heard about this man in America. He had this big piece of land with a big fence around it.
であるまたアメリカに住んでいる一人の男性のお話を聞きました。彼は大きな土地を持っていて柵でこうその土地を囲っていたんですが、
And he raised deer.
そして彼はそこで鹿を飼っていたんですね。
And so this fence was strong enough and high enough that it would keep the coyotes out of his land so they couldn't chase the deer.
そしてその土地に、柵をフェンスを作ったんですけども、高く作ったので、動物ですね、コヨテという動物が、鹿を襲ってこないようにというプロテクションで作ったんですね。
Coyotes are smaller versions of a wolf.
ですね、コヨテというのは、コヨーテかな、ごめんなさい。小さいやつですね、オオカミのような動物ですね。
But the one thing that the fence didn't keep out were mountain lions, cougars.
しかし、コヨーテはその柵を越えて中に入ってこれなかったんですけれども、クーガーですね、という動物は中に入ってこれちゃったんですね。
And he said there was one time that a cougar got into the land and was chasing a deer.
そしてある日ですね、そのクーガーがフェンスを乗り越えて入ってきて鹿を追いかけたんですね。
But the cougar couldn't catch the deer.
でも鹿を捕まえることはできなくて。
But yet the deer died.
One deer. でも一頭の鹿が死んじゃったんですね。
The cougar was chasing the deer. The cougar didn't catch the deer, but eventually.A little time after the deer died anyways.
ですね、この鹿がですね、クーガーに追いかけられて結局捕まえられなかったんですけれども、その逃げていた鹿がある日死んじゃった。
And so the owner, he asked the veterinarian, why did my deer die? He escaped from the cougar.
そしてその鹿を飼っていた男性が獣医さんに聞いたんですね。どうして自分のこの鹿が死んじゃったんでしょう。
Stress.
それはストレスなんですね、やっぱり。
The deer died from stress.
鹿がその逃げていくというそのストレスから死んじゃったんですね、本当に。
The deer's heart was pumping so hard from stress that it pushed blood all over the body where it wasn't supposed to go.
逃げていて、もう心臓がドキドキして、血管が行くべきでない、体の中に回ってしまったので死んじゃった。
And it makes me wonder.What health problems do we face because of stress?
それを聞いたときに私考えたんですね。ストレスのせいで私たちはどうでしょう。どんな肉体的な問題が障害が起こってきているでしょうか。
All because the refuges we're running to are not the right refuge to run to.
それが起こる理由はですね、私たちが問題とかストレスがあったときに行く酒どころが間違っているから、そういう問題が起こってくると思うんですね。
So、again, what is your refuge?
ですから私は皆さんに聞きたいですね。あなたの酒どころは何ですか？
When you get bad news or things don't go the way you hoped they would go or work gets too out of control, where do you go to?
良くない知らせを聞いたときとか、物事がうまくいかないとか、仕事場で本当に大変なことが起こったときに、そのときに皆さんはどこに逃げていきますか？
Let's think about it in this way.
このように考えてみましょうか。
What do you get excited about?
皆さんがワクワクする、興奮することって何ですか？
For example, if I was to tell you that We're going to have a prayer meeting this Friday night. We're going to have worship and prayer. How many would get excited about that?
例えばですね、私が今週の金曜日の夜に祈り会と礼拝の時間を教会で持ちますけれどもっていうお知らせを皆さんにしたら、何人の方が、えー、嬉しいってこう興奮するでしょう。
You know, some of you might think, ah, it's not worth the effort to try to come Friday night. I'm too busy.
もしかしたらそういうアナウンスを聞いて、ああ金曜日の夜は忙しいから教会に来て礼拝とかその祈りするあまり時間がないよね。ねえ、礼拝とか祈りだったら日曜日に来ればいいよ、別に金曜日は来る価値がないって思う人もいるかもしれない。
But what if I said after prayer and worship, I'm taking everyone my treat to yakiniku?
でもですね、祈り会と礼拝が終わった後、私のおごりで皆さん焼肉に行こうって言ったら、ってこういう人何人いるでしょう。
I'm gonna take time off from work. I'm gonna be there.
もう仕事を休んで早く帰ってきて、ね、もう残業もしないで、じゃあ金曜日はじゃあそこに行こうって思う人何人いるでしょう。
Get excited about that, right?
ね、焼肉って聞くと興奮するかもしれない。
Because you don't see prayer and worship time as a time to connect with God and your refuge.
その礼拝と祈りって聞いただけでワクワクしない理由は、祈ることがまた神様を礼拝する、それによって私たちは酒どころに行ってるんだっていうことが見えないから、分かってないから興奮しないのでしょうね。
The truth is we all need a refuge and we all have a refuge that we go to in times of stress.
真実はですね、ストレスを感じたときに私たちには必ず酒どころ逃げ場が必要ですね。そしてまた私たちには必ず酒どころ逃げ場っていうものが実は実際にもあるはずですね。
Now if I asked you today because you're in church, what is your refuge?
で今日皆さん教会に来てるから、あなたの酒どころってどこですか、逃げ場はどこですかって聞いたら、
Probably most of you would say, yeah, yeah, God is my refuge.
ほとんどの皆さんがですね、神様に決まってるでしょうって言うでしょうね、教会にいるからね。
But if I were to give you a truth serum that would force you to say what's in your heart about what is your refuge.
でも皆さんの心の中に本当に何があるかという場を設けて言ってもらうとしたら、
What would kind of answers would I get?
あなたの酒どころはどこ、逃げ場はどこって聞いたら、本当の答えは何になるでしょう。
Some might say, money is my refuge and strength.
もしかしたらお金が、金銭が私の力、私の酒どころっていう人がいるかもしれません。
Visa is a very present help in time of trouble
ですね、クレジットカードのビザが私が持っている、いつも持っている逃げ場。
Food is my refuge and strength.
食べ物が私の力で酒どころっていう人がいるかもしれません。
When I get stressed out, I eat.
ストレスがたまるといっぱい食べる。
Drinking is my refuge in time of trouble.
お酒を飲むことが私の助け、問題が来たら力となってくれるっていう人もいるでしょう。
Chocolate is a very present help.
チョコレートが今そこにある私の助け。
When I get stressed out, I go shopping.
ストレス感じたら私は買い物に行く。
Shopping is a refuge in times of trouble.
問題が来たらショッピングが私の逃げ場。
Cigarettes are a very present help.
タバコが私のすぐそこにある助け。
So I want to take the next week or two about and talk about what is my refuge.
ですか、いろんな逃げ場があると思うんですが、今週と来週時間を取って私たちのその叫ば逃げ場、あ逃げ場、酒どころはどこでしょうというお話をしたいと思うんですね。
I want to talk about what are the results of choosing a wrong refuge.
そしてその中でお話ししたいのは、間違った酒どころを選んだ時の結果とは何でしょう。
And the results of choosing the right refuge.
そして正しい酒どころ、逃げ場を選ぶことの結果ということもお話ししましょう。
Because the reality is we all have a refuge.
というのは、実は私たち全員が逃げ場を、酒どころを必ず持っているはずなんですね。
So let's start with what is the result of choosing a wrong refuge?
そうですわ。まず最初にですね、間違った酒どころを選んだ時の結果とは何でしょう。
If we choose the wrong refuge, what happens?
もしも私たちが間違った逃げ場を持ってしまったら、酒どころを選んでしまったら、どんなことが私たちに起こってしまうでしょう。
One of the first things that happens is distance.
まず最初に起こることは距離ですね。
A wrong refuge will cause distance between you and God.
私たちが間違った避けどころを選んでしまうと、神様と私たちの間に距離が開いてしまう。
Because Exodus 23, it says, you must not have any other God but me.
というのは、聖書の出エジプト記というところでこう言ってるんですね。あなたには私の他に他の神々があってはならない。
Because a wrong refuge is putting a God before the true God.
というのは、間違った避けどころを持つということは、私たちが信じている本当の神様の前に他の神々を置いてしまっているということです。
It's going to something else or someone else to try to find comfort instead of going to God first.
神様のところにまず最初に行く代わりに、他の場所に、他のものに、他の人のところに慰めを求めて行ってしまう。ところが、ことが間違った避けどころです。
Now I'm going to give you an example.
ちょっと例を挙げてみましょう。
This is not a true example.
これは本当の例ではありません。実例ではないですね。実際の例ではありません。
Don't get worried about me and my wife. This is a fake example.
これは本当の話ではありません。ただの例ですので心配しないでください。
What would happen if Kaku and I went to a movie?
私と妻が映画に行ったとしますね。サントムーンの映画を見に行った。
And as we went in, I saw anotherpretty girl over here, and I went and sat with her instead of sitting with my wife.、
ねそこの映画館に入ったら、ああ、可愛い女性がいたから、妻の横に座る代わりに、その女の子の隣に座ってしまったということが起きたらどうなるでしょう。
What would happen to our relationship?
そういうことを私がしてしまったら、私と妻の間の関係がどうなるでしょう。
It would cause distance between us, right?
ですね、私たち夫婦の間に距離が開いてしまいますね。
We could be living in the same house.
同じ家に住んでるでしょう。
We could be sleeping in the same bed.
同じベッドに寝てるでしょう。
But there would be something between us. There would be distance between us, right?
でもですね、必ずそういうことを私がもししてしまったとしたら、夫婦の間に距離が開いてしまいますね。
See, it's not a physical distance.
ですからこの距離というのは身体的な距離ではなく、
There would be an emotional and a spiritual distance between us.
精神的な霊的な距離ができてしまうんですね。
Why?
どうしてでしょう?
Because I went and sat down with someone else instead of sitting down with my wife.
それは妻の横に座る代わりに他の女性のところに座ってしまったからそのせいで距離ができるんですね。
How do you think God feels when we go instead of Him, we go to someone else?
では神様はどう感じるでしょう。私たちがまず神様のところに逃げていかないで別の人に別のところにまず最初に逃げてしまったら神様はどう感じると思いますか。
It'll cause both an emotional and a spiritual distance with our relationship with God.
ですね、神様と私たちの関係の中に精神的な、霊的な距離ができてしまうと思うんですね。
It's called spiritual adultery.
それをするときに、それは霊的姦淫と呼ばれています。
Many people would not think about committing adultery, but yet, in reality, there are many people who commit spiritual adultery.
Yeah. 多くの人が不倫をしようとは思わないでしょう。でも私たちよく考えてみると、霊的姦淫というものを行っていることがあるんですね。
The truth is, God has not moved away from us.
そして実は神様が私たちから離れていったのではないんですね。
We've moved away from Him.
私たちが神様から自分で離れちゃったんですね。
God has not moved.
神様は動いてません。
God will never abandon you.
神様は決してあなたを見捨てることはありません。
But how many times do we abandon Him when we go to a wrong refuge?
でも私たちが間違った逃げ場、避けどころに行くことによって神様をどれだけ見捨ててしまったことがあるでしょう。
You know, I'm not saying that you are. I'm preaching this to remind us who we need to go to first.
皆さんが今そうしてるっていう意味で私は言ってるのではありません。私が今日このメッセージをしているのは私たちの避けどころはどこであるべきかということをもう一度皆さんに思い出していただきたいからです。
The second result The second result of choosing a wrong refuge is disappointment.
そして、間違った酒どころを選ぶときの結果は、結果の二つ目はですね、失望感、がっかりとするということです。
And, going back to the first one, sorry, I missed a verse in, first, in the distance one, Hebrews 13:5. Says, don't love money, be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you.
先ほどの第一のポイントの神様との距離ができるというところで、この聖書の箇所を読むのを忘れてしまったので今読みたいと思います。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身はこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
God never abandons us. Let's not allow money or anything else to become our refuge.
ですから神様は決して私たちを離れたり捨てたりはしません。でも金銭とか別のものが私たちの酒どころを逃げ場にならないように気をつけましょう。
Okay, number two, disappointment.
二つ目のポイントは失望。
Satan will try to convince us, as well as others, that we should go to this or to that.
私たちが人生において慰めを見つけるために、悪魔は私たちに、また他の人に、あっちに行きなさい、こっちに行きなさい、あの人に行きなさい、あの人のところに行きなさいっていうふうに仕掛けてくるんですね。
Sometimes we feel sorry for ourselves that we want to go to someone
to get comfort, right? 時々私たちは自己憐憫に陥ってしまって、ああ自分はなんてかわいそうなんだろうって思って、誰かの時に、誰かのところに慰めてもらおうって行くんですね。
Oh, you poor thing.
ああかわいそうって言ってもらいたいでね。
I'll comfort you.
ああ本当にかわいそうって言ってほしい。
Slap. The reality is, the things that if we're running to something besides God.The reality is those things only comfort us for a very short, short period of time.
神様以外のところにまず最初に誰かに、誰かなんかものに慰めとか求めて逃げていったら、もしかしたらね、短い期間は慰めが来るかもしれませんけれども、それは長く続きません。
Think about those who, just for example, think about those who turn to drinking.
例えばですね、考えてみてください。
They drink to forget. They're so stressed out, so they drink to forget.
ストレスが溜まって、じゃあアルコールに逃げる。アルコールを飲めば、今日のストレスを忘れちゃう。
But what happens when the alcohol wears off?
でもアルコールが消えちゃったら、何が起こるでしょう。
The situation is still there, but it's there with a headache now.
ストレスを感じた状況はまだ残ってるし、その代わりに、それと同時に頭痛も、二日酔いで頭痛が残ってるんですね。
Those who turn to shopping.
例えば、ストレスが溜まったら買い物に行く、ショッピングに行く人。
You buy new things.
新しいものを買って。
You bring it home.
家に持って帰ってきて。
You're happy for about a day or two.
ですね、今日、明日は、ああ、よかった、嬉しいって思うんですが。
But the problem is still there.
でも問題は、ストレスを感じた問題まだ残ってますよね。
And when the credit card bill comes in the mail, your stress doubles or triples.
そしてですね、クレジットカードの明細書請求が来るとストレスが、感じたストレスとまた、支払いのストレスがなって2倍になります。
Going to the wrong refuge will always create disappointment.
ですから間違った酒どころに逃げていくと必ず失望感がやってきます。
Each time.The stress just gets more and more, and you have to drink more and drink more, and pretty soon you're drinking all the time.
そして、ストレスが、もうもっともっと多くなって、もっともっと増えてしまって、お酒を飲んでストレスを忘れようと思っても、飲んで飲んで飲んで飲んで、お酒の量がすごい増えちゃうんですね。
And what happens is you get disappointed.
そして、失望して、がっかりして。
And you go shopping or you do something, you get over it, but it comes back so quickly, you get more disappointed, more depressed, more disappointed, more depressed.
ですね。失望したからじゃあ買い物に行こうとか、これをしよう、あれをしようって言って、そしてそれが終わるとまた別のストレス、もっともっともっと来て、それによって失望感がもっと大きくなってきます。
And pretty soon it's affecting your health.
それが重なると、だんだん体にも悪い影響がやってきて、
It's affecting the relationships around you.
また周りの人間関係にも悪い影響がやってきて、
Because you can't find relief from other things.
というのは神様以外のものから私たちは神様しか私たちを救い出してくれる方はありません。方はいらっしゃいません。他のもの、他の人を私たちを救い出してくれるというのは一つも一人もいないんですね。
Okay, spiritual definition of depression
is うつの霊的定義というのは
is going to something besides God for relief.
それは自分が解放されるために神様以外のところに行ってしまうと鬱ということに陥ってしまいます。
Most depression is caused because we're going to the wrong refuge.
ほとんどの鬱の状態、ほとんどの鬱病というのは神様以外の間違った酒どころ、逃げ場に自分が行ってしまうときに起こってきます。
And it can cause emotional and spiritual depression.
そしてそれによって精神的な霊的な鬱がやってきます。
Mental depression.
精神的なものです。
The Bible tells us that Satan disguises himself as an angel of light, right?
聖書は言っていますね。悪魔というのは見つかりのふりをする。
That's what Paul said in 2 Corinthians. He said, "But I'm not surprised. Even Satan disguises himself as an angel of light."
パウロという人、いう人が聖書の中でこう言っています。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。
So Satan will pretend to be a comforter. He'll pretend that things that he shows us, like shopping or drinking or different things, can that can relieve your stress.
サタンはですね、あれがこれが、例えばショッピングとか、お酒を飲むこととか、そういうことをしたら、あなたのストレスはなくなるよって、ストレスから解放されるよっていうふうに言ってくるんですけれども、
There's so many things in the world that people run to to relieve stress.
でもそれは違うんですね。で、多くの人がこの世の中には、ストレスから逃げようと思って、いろんなところに行こう、あれをしようってするんですが、
And those things,are not necessarily bad in themselves.
もちろんそれをすることっていうのは、それ自体はもちろん悪くないこともありますが、
I like to go shopping with my wife.
私は妻とショッピングするのは大好きです。大好きじゃない、好きです。
A little.
少しだけ好き。
But I don't do it to relieve stress.
でもショッピング行くことによってストレスがなくなるから、そういう理由で行くんではありません。
Usually I'm stressed after we're finished because she bought so many things. No, just kidding.
実はショッピング、妻とショッピングと書いてストレスがたまるんですね。買い物妻はしすぎるからね。それはないよ。
Many of the things in life are not bad in themselves. It's when we try to run to those things to find comfort and relief.From the stresses that we face in life.
ですね、世の中にあることが全部悪いわけではありません。ほとんどのものはいいんですけれども、でもその世の中にある事柄にのところに私たちが逃げていって、そこのところに逃げることによってストレスから解放されようさせてもらいたい、したいと思うことが悪くなってしまうんですね。
I just need a cup of caffeine in the morning and I'll be fine.
ね、朝一杯のカフェイン飲めばもう大丈夫。
I heard about this story. Man came into McDonald's.
ある男性がマクドナルドに行って、
He was a big man, bigger than my son.
体が大きいですね。うちの息子よりも背が高かった。
And he came up to the counter and said, "Give me a cup of caffeine."
で、カウンターのところに、カフェインを一杯くれ。
Give me a large cup of caffeine.
L サイズのカフェインをください。
And the guy behind the counter said, "Well, what do you want? Do you want Coke? Do you want Dr. Pepper?"
で、その店員がですね、じゃあ何が欲しいんですか？コーラが欲しいんですか？ドクターペッパーが欲しいんですか？
He said, "I don't care. Just give me some caffeine."
何でもいいからカフェインをくれってそのお客さんが言ったんですね。
He was so stressed out that he just wanted something that he thought would help him.
ですね、もうストレスが溜まっていたので、カフェインなら何でもいい。それならカフェインを飲めばストレスがなくなるってもう信じきっていたんですね。
Now, a cup of coffee in the morning is not bad.
だからコーヒーを朝一杯飲むとか、それは全然悪くないですよね。
But if that's the only thing that gets you started in the morning and helps you get through the day is coffee, then there's something wrong there.
でもいつもコーヒーを一杯飲めば一日無事に過ごせるっていうふうに思ってしまって、それが起こってると、そこが何か違うんじゃないかなと思いますね。
Okay, let's get through the third one before we stop today.
今朝メッセージを閉じる前に3つ目のポイントに入りましょう。
The third result of choosing a wrong refuge is destruction.
間違った酒どころを選ぶ時の結果の3つ目のポイントは破壊。
Destruction of your life, destruction of relationships.
人生が破壊される、また人間関係が滅びてしまう。
In 2 Chronicles 16,verses 12 and 13.
第二歴代史の16章の12節から13節ですけれども、
talking about King Asa.
Asa という王様のお話です。
Said in the 39th year of his reign, Asa developed a serious foot disease. Yet even with the severity of his disease, he did not seek the Lord's help, but turned only to his physicians. So he died in the 41st year of his reign.
それから朝はその時代の第39年に両足とも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中でさえ彼は主を求めることをしないで逆に医者を求めた。朝は彼の先祖たちと共に眠った。すなわちその時代の第41年に死んだ。
朝 did not, King Asa did notDie because he was seeing doctors.
朝という人が死んでしまったのは医者を求めたからではありません。
It's not wrong to go see a doctor when your health is not good.
体の調子が悪いときに病院に行くことは全然悪くありませんね。
I go to the doctor all the time.
私はちょっと調子悪いとすぐ病院行きます。
That's not what I said. She's translating something different.But I also pray, and I also ask my wife to pray for me. I ask others to pray for me.
ですから調子悪い時にもちろん病院にすぐ行くんですが、それ以外にですね、私の妻に祈って、他の人に体の調子が悪いから祈ってくださいって祈りで神様を求めるんですね。
He died because he did not seek the Lord's help.
彼がその朝という王が死んでしまったのは、主を求めることをしなかったんですね。
Many people in America turn to medicine.
アメリカ人の多くが、まあ、すぐに薬飲むんですが。
Over-the-counter medicine is an epidemic in America.
まあ、薬局で気軽に買える薬っていうのがいっぱいあるんですね。
We need to turn to God first.
でも私たちやっぱりまず神様に第一に行きましょう。神様を第一に求めましょう。
We need to believe that God heals.
神様は私たちの病気を癒すことができるということを信じましょう。
It's not wrong to go see a doctor when you're not feeling good, but
もちろん体の調子が悪いときに医者に病院に行くことは全然悪くありません。
But we should be people of faith who go to God.First.
でも私たちは信仰のものとなってまず調子悪かったらまず神様に自分の健康を回復するように求めましょう。
You know, there are many, many people who are overweight in America.
アメリカでは肥満の人がいっぱいいますね。
Now, there are some who have genetic problems and that's why they're overweight, but there are many because just because they eatWhen they feel stressed.
もちろんですね、遺伝による肥満ということがあるんですが、でも多くの人はですね、ストレスを感じても食べ過ぎて体重が増えちゃうっていうことが多いんですね。
If I asked you, what's your comfort food?
皆さんに慰めをくれる食べ物って何って聞いたら、
I think people get asked that in America at times. What's your comfort food? What do you eat when you're feeling down or?
アメリカではそう聞くことがあるんですね。なんかこう落ち込んでるときに何を食べたいと思うって。
What are we running to?
私たちはどうでしょうか。
Going to the wrong refuge causes destruction.
私たちが間違った逃げ場に酒どころに行くと。破壊というものがやってきます。
Anything done for the wrong reasons will not be good for you.
間違った理由で何かをするとそれは自分たちに私たちには良くないことがあります。
When you have a bad day at work, do you come home and you look for chocolate?
一日いや仕事がきつかった今日大変だったって時に家に帰ってきたらすぐチョコレートを探して
Make you feel better.
探しますかあチョコレート一つ食べたら
Chocolate is calling out to you. Oh, you poor thing. Just come home and eat me.
チョコレートが私を呼んでるって食べて食べてって呼んでるって思いますか
Did you have a bad day?
あ大変だったねって
一日大変だったんだよね I'll sweeten your day. Just come home.
ね家に帰ってきて私を食べれば心が温かくなるよ。
I love dark chocolate, but I don't eat it to feel better.
私はダークチョコレートが好きですね。ブラックチョコレートみたいなのがとても好きなんですが、でもその食べる理由は慰められたいからじゃないですね。
So we need to examine ourselves and ask, where are we going? What is our refuge?
ですから私たちそれぞれが自分を吟味しましょう。私の酒どころ逃げ場はどこかな。
Am I going to the right refuge in life?
そして自分は生活の中で人生の中で正しい酒どころに行ってるかな。
I hate to leave you hanging here, but next week we'll talk about the benefits of going to the right, choosing the right refuge.
そして来週はですね、正しい酒どころを選ぶことの結果をお話ししたいと思います。
But today we just need to pray, God help me to go.To you instead of going to other things as my refuge.
ですから今日私たちそれぞれが神様に祈りましょうね。神様どうぞ私がストレスを感じたときに辛いときにあなたのところにまず最初に行くことができますように。私が別の人間違ったところにを避けどころにしないように助けてください。
So、we're going to close in prayer now, but if you need prayer.You can come up afterwards and we'll pray for you. If you want to pray about your refuge, if you have some other need that you have, we'll pray for that also.
これでメッセージを閉じたいと思いますけれども、今日のメッセージを聞いて祈りが必要な方は祈りが私が今祈りますけれども、その後前に来て一緒にお祈りしましょう。また今日のメッセージではなくて、また別のことで祈りの必要がある方はぜひ前に来てください。
But let's pray that God would be my refuge, a very present help.In time of trouble.
祈りましょうね。神様が私の酒どころ、神様が今そこにあるいつもある力。
So that we don't create distance, we don't create destruction.
そして私たちが神様と距離を置かないように、また破壊というものが来ることを許さないように祈りましょう。
Amen.Hallelujah. Father, we just thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
God, I thank you that you are a very present help, Lord, in stressful situations, Lord.
あなたはストレスを感じる状況において、もうそこにある、そこにいらっしゃる私たちの助けであります。
God, I pray that we would turn to you.In times of stressful situations.
そして、ストレスを感じるような状況に私たちが直面したときに、まず私たちが主をあなたのところに逃げていくことができるように助けてください。
In times that we feel disappointed, Lord.
そしてまた私たちが失望感を感じるときに、
God, that we would run to you, knowing that you are able to carry all that we have.
そして、そのような時に私たちがまずあなたのところに走り寄っていくことができますようにあなたが私たちのすべての思い煩いを取ってくださることを信じます
Because you said that your burden is light.
というのはあなたはおっしゃいましたあなたの荷は軽いと
So we ask, Lord, for forgiveness.
主をどうぞ許してください
God, for running to the wrong refuge, Lord.
間違った酒どころに行っていたことを許してください
Lord, and we choose today, Lord, that we want to run to you first, Lord.
そして今日私たちはまずあなたのところに走っていきたいと思いますそれを選びます
Because you give peace that surpasses all understanding.
というのはあなただけが私たちに思いをはるかに超えた素晴らしい平安をくださる方だからです
So I pray your peace upon each one here today, Lord.
主よどうぞここにいらっしゃるお一人お一人の上にあなたの平安がありますように
God, I pray that you would do miracles in their lives, Lord.
主よどうぞ奇跡を行ってください
Lord, that their hearts would be set upon you today.
そして心をあなたに向けることができますように
And Lord, that they would take your peace and your love and take it to the world, Lord.
そしてあなたの愛とあなたからの平安をいただいてこの世にそれを持っていくことができますように
Let signs and wonders and miracles follow them, Lord.
そしてまた素晴らしい技奇跡の力が現れますようにイエス・キリストの名前によってお祈りします
Amen.
Amen.
Amen. God bless you. you need prayer, you can come at this time and we'll pray for you.
お祈りが必要な方、前に来てください。一緒にお祈りしましょう。